ハンドン、
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。MC のパンタンです。今回はゲストをお二人お迎えしております。まず、一人目、ポッドキャスト番組、暴れラジオさんより、ちゃんなかさん。
はい、お世話になってます。ちゃんなかです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、もう一方、ポッドキャスト番組、西と東とより、クリンさん。
はい、クリンです。よろしくお願いいたします。
はい、お二方よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちゃんなかさんとクリンさんに来ていただいたということは、
はいはいはいはい、
はい、
はいはい、
今夜のハンドンダ話は何をするんですかね。
いや、もうあれでしょ。
あれですか。
もう分かってますよ。はい、はい、もうずっと、もうみんなもう頭浮かんでると思います。
浮かんでると
思いますよ。
間違いないですよ。
はい、東尾治友の会。
おまたニッチなところを攻めてきましたね。
東尾治でしょう。
東尾治ですね。そうですね。
背番号21。
21。
うん。賭博してたな。
そこですか。
インコースに投げてたな、シュートで。
落合さんと仲悪かったな。
ぶつけていって、マウンドから降りてましたもんね。
ピッチャー返しされてたな、落合さん。
されてたな。
ぶつけられてたな。
すごか
った。落合さんもすごいな。すごかったな。え、違うんですか？
東尾さんはクリンさんが得意なとこじゃないかと思うんですけれど。
そうですね。
いやー、ちょっと年代が上ですわ。
上でした？
ちょっと上ですわ、東尾は。
各体現友の会。
ああ。まあ、鍋球友の会でもよかったかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。
天才ですが、あんなにハゲ上がると思ってなかったです。
ちょっと、コンプライアンス的にちょっとどうなの？
すいません。ちょっと不適切にもほどが。
ほどが
ありました。申し訳ないです。
はい。二度ネギの出ですね。
そうですね。失礼しました。
はい。というわけで、マイクは所沢の方ではないんですよ。
違いましたか、
はい、違いましたか、はい。
今夜のハンドンダ話は、三冠王ダ話をしていきたいと思いますので、お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。以前ね、このメンバーで、ノーノーダ話っていうのをしたじゃないですか。
あ、やりましたね。
やりました。
はい。
なかなかあれ好評企画だったんですよ。
あ、ほう
ほうほう。
で、今度は、ピッチャーの話じゃなくて、バッターの話もしたいなと思いまして、
ええ、
バッターといえば、三冠王かなと思って、お二人に今日お越しいただいたんですね。
はい、はい、はい。
はい。
はい。
で、また、今年、プロ野球開幕しましたけれど、
はい。
どうやらですね、今年、プロ野球90周年らしいですね。
90周年。
そんなに。
あ、歴史が長いですね。
そうですね。
長いですね。
ほうほうほうほうほう。
調べてみますと、1934年に日本にプロ野球が誕生したらしくって、
うんうんうん、
今年2024年は90年目のシーズンということらしいですわ。
ああ、もう200周年まであと少しっていうことで。
そうですね。カウントダウンですよ。
本当ですよ。うん。
まあ、NPB も力を入れて、開幕戦あたりはね、地上波でも放映されて、プロ野球90年言ってましたんで、
うん、
まあそこにもかけて野球の話もしたいなっていうところですね。
はいはいはい、あ、やっていきましょう、
はい。やっていきましょう。
うん。
で、まず三冠王とは何ぞや、ウィキペディアの方を調べてみましたが、
はい。
はい。
野球における三冠、英語ではトリプルクラウンというみたいなんですけれど、
うん。
打者の場合、日本プロ野球機構 NPB 及びメジャーリーグベースボール MLB において、1シーズンに1人の打者が、首位打者、本塁打王、打点王の3つのタイトルを獲得することであると書かれておりました。
はい。
はい。
で、こちら、クリンさんが例によって例のごとく資料を作ってくださって、
はい、いやいやいや、
分かりやすく、
はい、いやい
や、います。
ペタペタ貼っただけです。はい。
いやいや、もう毎回毎回ね、すごくいい資料を用意してくださってるんですけれど。
分かりやすいですね。
で、過去に日本のプロ野球において三冠王を達成した方が8名おられるんですよ。
はい。
そうなんですよね、
はい。すごいですよね。8名だけなんですよ。
そうそう、うん。
この90年の歴史の間に。
そうなんですよ。
難しいんですよね。
難易度が高いんですよね。
高いです。
で、三冠王獲得回数としては12回あるので、8人のうち何名かの方は複数回三冠を取られているということなんですよ。
ということですね。
そうですね。
はい。はい、で、クリンさんが作ってくださった資料に従って、まず獲得した方の紹介をしていこうと思うんですが、
はい。
はい。
NPB 打者三冠王、初の三冠王が、1938年秋シーズンの、
はい。
東京巨人軍の中島春康選手。
はい。
はい。
この時の成績が、打率が3割6分1厘。
はい。
ホームラン10本。
はい。
打点38。これで三冠王ですね。
これ、ホームラン10っていうのは、うん、多分、試合数の問題
そうですね。このシーズンは、まだ2シーズン制だったので、春シーズン、秋シーズンでそれぞれカウントされていて、秋シーズンの方の三冠王ということみたいです。
そういうことですね。
うん。
はいはいはい。
続きまして、二人目の三冠王が、1965年、南海ホークスの野村克也さん。
あ、出ました。
野村さんです、ね。
出ました。
はい。幸の旦那、
ね。間違いないですけどね。
幸の旦那っしょ。
まさにそうなんですけどね。
なんでしょう、笑いが起きてしまうっていう。
まあ、まあはい、ちょっとね、もう、サッチーといえば、我々世代にとってはちょっとね、
そうですね。
いろいろありすぎたんで。
まあ、そうですね。はい。まあ、今となっては笑い草ですけども。
そうですね。
はいはいはい。
で、1965年の成績が、打率が3割2分。
はい。
ホームランが42本。
はい。
打点110打点。
まあ、うなずける数字、
ねうん。そうですね、
は
い
うん
で。こちらが戦後及び2リーグ制以降初の三冠王ということですね。
なってますね。
なるほど。
そして、この次の三冠王が1973年。こちらはセリーグ読売ジャイアンツの王貞治選手。成績が打率が3割5分5厘。
すご。
すごい。
ホームラン51本。
うん。
すご。
打点114打点。
うん。
数字もすごいですが、さらに、得点、安打、塁打、四球、敬遠、出塁率、長打率も1位だったということですね。
むちゃくちゃですね。
爆発的でしょ。
ですね。恐るべき成績ですね。
恐るべきですね。
ちなみに、読売ジャイアンツ、1938年も、東京巨人軍の中島選手が三冠を取ってたんですが、
はい、
この時はまだ1リーグの2シーズン制だったので、1973年がセリーグでは初の三冠王みたいです。
あ、なるほど。
なるほど。
まあ、
うん、
圧縮バット使ってたっていう事実はあります
、うん。まあまあまあまあ、その辺の話もね、後に出てくると思います。
まあでも、ルール違反ではなかった。
うん、そういうことですね。
ただ圧縮バット禁止になった年に引退したのはどやねんって僕は思ってる。その前の年35分もまだ打ってますし。でももっと言うとバースもものすごいスプレー振ってたとかも言われてますけどね。ただそれも球場内で振ってついた分に関してはルール違反にはならないっていうところ。まあ、あ、そういうのやめときましょう今回。
そこまで言うといて。
続きましてが、1974年、翌年ですね、2年連続、同じくセリーグ読売ジャイアンツの王貞治選手。2年連続三冠王。成績が打率が3割3分2厘。ホームラン49本。
すごいなぁ。49って。
そして打点が107打点と。2年連続で三冠王も取りましたし、一年前も多くのタイトル取られてるんですけど、この年も得点、塁打、四球、敬遠、出塁率、長打率、さらに OPS も1位だったみたいですね。
もう無双ですよね。
無双ですね。
円熟期ですね、もう本当に。
無敵じゃないですか。
そうなんです。はい、そして、この年、王貞治選手34歳だったみたいなんですが、
はい、はい、はい。
34歳っていうのが史上最年長での達成みたいです。
あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はい、はい、はい。
そして、その次は、1982年まで飛びます。
はい。
はい、はい。
1982年は、パリーグ、ロッテオリオンズの落合博満選手。
はい、はい、はい。
出ました。レジェンド。
はい。 まあ、このあたりから実際見てたかなっていう感じに僕はなってきます。
そうですね。
そうですね。
うん。映ってないけど情報としては入ってきてますよっていう感じ。
うんうんうん
うん。
うんうん。この年の落合選手の成績が、打率が3割2分5厘。
うん。
ホームランが32本。
うん。
打点が99打点。
はい。
落合選手、1982年はプロ入り4年目だったみたいで。
うん、そうですね。
うん
うん。
この落合選手の三冠王はプロ入り最速での達成みたいですね。
あの社会人野球経ての
そうそう
ね、
遅咲きですよね。
うんうん、あの東芝かなんかどっかか、はい、
うんうんうん、
経てのですよね、はい、
そうですそうです。
うんうんうんうんうん。
ちょっとね、その前の王さんのとかあとノムさんの記録を聞いてしまうと、
うん、
本塁打がすごく少なく感じてしまう。
そうですね。
うん、
まあでも今30本ホームラン打ったらもう、おお、すごいな。
ま
あ、
30本が一つの、
なりますけどね。
そうですね。まあ、あとですね、一人目の中島選手の38打点っていうのは、2シーズン制だったので、実質試合数が少なかったからだとは思うんですけど、
はいはい。
まあ、この後も発表はしていきますが、打点が三桁に乗らずに三冠を取れてるのは落合選手だけですね。
そうですね。
あ、そっか。ああ、うん、はいはいはいはい。
続きまして、1984年、
はい、
パリーグ、阪急ブレーブス、ブーマーウェルス。
うん、出ました。
はい。
はい、
うん。
めちゃめちゃ打ってましたね。
そうですね。あの、角田を打球させた。
懐かしい。
ものすごい怪力の、
うん、
ハイタッチでね。
はいはい。
ブーマー選手の成績は、打率3割5分5厘。
すごい。
すごい。
ホームラン37本。
ああ。でも、 もっと打ってるイメージだったですけどね。
そうですね。
うんうん。
そして打点130打点。
すごい。
10はすごい。
すごい。
すごいですね。
うん。
外国人選手初、そして入団から最速2年目での達成という記録がありますね。
すごいですね。
ブーマーウェルズ。
うん。
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 まあ、この頃の助っ人外人は、入団してすぐ大活躍を求められてた時期だとも思うんですけど、
うん、
そうですね、
うんうんうん、
にしてもうちも打ったりって感じでしたね。
いや、2年目でこの成績やったらもうね、
うん
う
ん、
チームとしてもそうですし、ファンとしても
む
ちゃくちゃ嬉しいですよね。
また阪急も強い時期だったんです
か、ね、そうですね、
ね、
うん、いい選手も多かったですしね、
うん、多かったです、
うん、そして続きましてが1985年、
はい。
セリーグ、はい、我らが阪神タイガース、ランディ・バース。
ね、
うん。そうですね。もう、僕は当時、小学生の時に、見たらホームラン打ってたイメージですね。
確かにそんなイメージでしたね。
うん、打ってない試合見る方が珍しいんちゃうかなっていうぐらい、いや、大げさかもしれないですけど、だって、
実際それぐらいでしたよ。
そうですね。単純計算、2試合に1本は打ってるぐらいの。ね。
うん、
感じの、まあ、54本塁打っていうことなの。
つながさん、まだパンタンさんの成績発表してないんで。
すいません。もう、好きすぎて。
ま、前出すぎですよ。
前に出ちゃって。あ、今ちょっと手綱引いていただきましたよ。はい。ありがとうございます。はい。
はい。では、改めまして。
はい。
ランディ・バース選手、成績が打率3割5分。
うん。
すごい。
ホームラン54本。
すごい。
すごい。
打点134打点。
めちゃくちゃすごい。
すごいですよね。
すごいですね。
今、霞む、
うん。そうなんですよ、うん。先ほどのブーマー選手の成績すごいって言ったんですけど、
うんうんうん、
それを上回る本塁打数と打点数ですね。
この前、久々にバースの、なんか、懐かしい映像みたいなの見たんですけど、
うん、
はいはい。
パーン打って、あ、レフトフライやなって思ったら、全然スタンドインしたりして。
そうなんですよね。
まあ、やっぱり、パワー、でしょうね、これは。
そうですね。まあ、パワーもあったし、うん、まあ、この当時、甲子園ラッキーゾーンがあったとはいえ、うん、バースのホームランって、ほぼほぼスタンドに行ってたんで。
うんうんうんうんうんうん。
まあ、あと、押し村区は、最後の敬遠がなければ、もうちょっと打ってたと僕は思ってます。
あ、なるほど。そういうのもありましたっけ。
ええ、巨人戦は、
巨人戦がね、
もう、ほぼほぼ最後の方の試合は、
そっか。
敬遠支給ばっかりだったんで。
王さんの記録をみたいなことですよね。
そうです、そうです。
あ、まあ、
それはあの、すみません、巨人ファンを代表して、謝罪いたします。
まあ、でも、 まあ、まあ、そういうこともありますよ。うん、
まあまあまあ。まあ、とはいえ、お見事な三冠王です。
そうですね。
はい。
うん。
そして、同じく1985年。
そうなんですよ。
パリーグでは、ロッテオリオンズの落合博満選手が2回目の三冠王を取られております。
はい。
はい。
うん、成績が打率3割6分7厘。
むちゃくちゃです、もう。
イチローですやん。
もう桁がね、違ってきますから。
桁ちゃいますね。
ホームラン52本。
すごい。
そして、打点146打点。
もうバース超えていきました
ね。したね。
すごいですね。
ちなみに、各年での達成は、今年現在においても唯一です。
ああ、そうなんや。
1982年に落合さん1回目取ってるんですよね、
うん、
3冠、
うんうんうん、
ただこの時相当周りからあんな低い成績で3冠を名乗ってて恥ずかしくないんかみたいなことを言われたと、
うん、ほっとけよですよね、
うん、そう、そういうことを言われて落合がよくよし見てろ見てろよと、
うんうん、
いうことで残した成績がこれなんですよ、
ね、文句なしですよ、
文句になっちゃったっていう、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
はい、補足としては以上です、すいません、はい、
ありがとうございます、
は
い、
うん、
そしてですね、
うん、
翌年ですよ、
うん、
1986年、
うん、
セリーグ阪神タイガースランディーバース選手2回目
すごい
2年続けて、
うん、なんで優勝できへんかった
それは掛布が怪我したからですよ、
なんででしょうね、うん、まあやっぱり一人打つだけじゃダメっていうことなんですかね、
うん、そうですね、
うん、はい、
成績が打率3割8分9厘。
イチローですやん。
イチローよりも上かもしれないですね。
上かもしれないですね。
この打率は依然 NPB 記録です。
あ、そっか。記録なんですね。うん、あ、やるわ。はいはいはいはい。
ホームラン47本。
はいはいはいはい。
打点109打点。
うん。
もう文句なしの2年連続三冠王ですね。
そうですね、打点が低く感じるところがすごいですよね、
すごいですね、もうファミスタでバントでも入るぐらいのパワーやったなと思う、
それ萌えプロですよ、
萌えプロですね、
あ、萌えプロですわ、うん、ものすごいパワーでしたよね、で、あのゲームの設定もおかしくしてしまうっていう、
そう
こんぐらいの感じだったですよね、
ただですね、
はい、
2年連続三冠を取ったんですが、
うん、
三冠王を取りながらもシーズン MVP でないっていうのも初みたいです。
でっかな。あれ？86年は優勝は多分広島とかでしたっけ？
そうですね、広島です、
ね。セリーグは広島ですよね。っていうことは広島の誰かが多分取ったんですかね。
この年は北別府さんが MVP で、
うん、
最優秀防御率 2.43、最多勝18勝、うん、最高勝率8割1分8厘。うん、
はいはいはい、
はい、
まあ優勝したチームですし、こちらが MVP ですね。
なるほど、はいはいはいはい、うん、
そして同じく1986年、パ・リーグロッテオリオンズ、うん、落合博満選手3回目
3回目ですからね、
うん、
3回目、あの野村監督が言ってましたもん、対談で、
うん、
あのわしの価値を下げたやつだつって3回も取り上がって的なことを多分言いたかったですかね、う
ん、最後まで押し切らんかったですね、うん、ちゃん中さん言ってほしかったわ、
ちょっと中途半端でした、まあ、照れが多分出ちゃいました
ね、
はい、
うん、
ちなみに成績が打率3割6分
立派、
うん、
ホームラン50本
すごい、うん、
打点116打点、
多くなし、
はい、
もうそんな32本で恥ずかしないんかみたいなことは言わせへんぞと、
うん、ですね、
うん、
もう文句なし、最多となる3回目の達成です、
はい、
すごいですよね、
そして先ほどね、あのバースが MVP じゃなかった、
うん、
これ落合も
MVP じゃないんですよ、
ね、まあ、チームがやっぱり優勝してないっていうのも関係してる
んですかね、そうですね、この年は、うん、パリーグは西武ライオンズが優勝して MVP が石毛選手ですね。
そうなんですね。
石毛ってセカンド。
この時はショートかな。
ショートですね。うん、
はい、
強かったもんな。
もうこの時の西武ライオンズは一時代築いてましたからね、
うん。
そして清原のルーキーシーズンですね。
そうですね。清原が新人を取った年ですね。
高卒で31本打ってましたからね。
うん。
うん、
ああ、でもこの年の石毛の成績見ると確かに、取っててもおかしくないですね。打率3割2分9厘、ホームラン27本、打点89。
うん。
安定してるな。
おそらくこの年は1番
とか1番ですね。
うん、お
1番でこれの成績やったら、まあ、ちょっと文句ないですよね。
でしかも、守れるっていうことです
ね。そうですよね。うん、
あ、そっか、そうですね。うん、
はい、というわけで、1986年は、くしくもバース選手、落合選手ともに三冠を取りながらも MVP には選ばれなかったという珍しい年ですね。
しかも2年続けて同じメンツ、
同じメンツですね、うん、2年連続、
うんうん、
これはものすごいいいことやと思いますけどね、うん、
ですよね。そしてここから一気に世代が飛ぶんですよ、うん、
飛びますね、
飛びますね、
はい、
次が2004年、
はい
はい、
パリーグ福岡ダイエーホークスの松中信彦選手、
はい
はい、
成績が打率3割5分8厘、
いやいや、すごいすごい、立派立派、
うん、ホームラン44本、
うん、
打点120打点、
うん、
いやこれもすごいですね、
う
ん、
そうですね、この頃の福岡ドームであれば、うん、すごい数字だと思いますよ、
ですよね、
う
ん、
ですね。
でこの松中選手の三冠王が平成唯一の達成ですね、
うん
うんうん、
そして直近2022年がセリーグ、はい、東京ヤクルトスワローズの村神様、うん、村上宗隆選手、
はい、はい、記憶に新しいですね。
そうですね、
そうですね、はい、すごかったな。
成績が打率3割1分8厘、
うん、
ホームラン56本、
立派、
うん、立派です。
打点134打点、
うん、これもすごいすごい、
うんうん、
令和初史上最年少22歳での達成ということになっております。うん、
はい、
まあ、打率3割1分8厘というのは、うん、やっぱ昨今ピッチャーのレベルが上がってるっていうことも、うん、
ってますね、
うん、そうですね、
うんうん、そうですね。でもその中で3割1分8厘って、
うん
うんうん、まあ、首位打者取れる数字だっていうのはもう最近では、うん、これでも取れるなっていう感じはありますからね、
うん、です
よね。そうですね、う
ん
う
ん、まあ、でも何より56本ですか、
うん、56本ですよ、
う、
うん、で確かね、この年の村上君は終盤すごく苦しんでましたけど、
うん、
それでも3割残してるっていうのと、
うんうんうん
うん、56本
確かに
出るっていうところで、まあ、本当に立派な数字を上げてしまいましたよね、
うん、そうですね、
うん、投げるとこなかったですもん、
うん
うん
う
ん、
もうね、ファンの人たちの期待が高くなりすぎちゃってるのが、
うん
うん、ちょっとかわいそうなところでもあるかなと。
若くして、すごい成績を残したからっていうのはあります
ね。以上、8名12回の三冠王が NPB で残っている記録なんですね。
はい。
で、お二方、印象に残っている選手、はい、この8人の中だったら誰になるでしょうか。ちゃん中さんから聞いてもいいですか。
ああ、まあ、やっぱりタイガースファンなんで、バースはもちろんなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、でも正直なところ、うん、まあ、直近のやっぱり村上選手ですね。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、久々に三冠王っていう言葉を聞いたなっていうのもありますし、まあ、村上選手の、なんて言うんですかね、まあ、若くしてこう、チームを引っ張っていくような雰囲気も、まあ、他球団のファンから見ても羨ましいなって思ってましたし、
うん、
何より何ですかね、まあ、神宮球場とはいえですよ、
うん
うん、
ボールちゃんと上に上げないとホームランは入らないわけ
で、そうですよね、
でちゃんとそこをそういう打者を育て上げるっていうのがヤクルトのすごいとこだな、
うんうんうんうん、
やっぱりちょっと感じますね。
うん、ですね。
まあまあ、ただただ、うわ、羨ましいなって。
うん、まあそこは正直なとこですよね。
正直なとこです。はい。いまだに羨ましいと思う。まあ、ちょうど調子を落としてるとかって言われてますけど、
うん、
でもやっぱりポテンシャルはすごいと思うので。
まあ、雰囲気持ってますよね。
うん、
ですね。入った時の。
うん。まあ、なので、まあ、いろんな選手いますし、で、落合さんとかが好きっていうのもありますけども、うん、僕は、はい、印象的なのはやっぱり村上選手です。
うん、なるほど。
はい。
では、クリンさんが印象に残っている三冠王の選手、はい、どなたでしょう。
は はい、ちょうどね、僕が野球を見始めた頃、
うん、
やっぱ1980年代なんですよね。で、ね、あの資料の方にもちょっと年数載ってますけれども、
うんうん、
1982年から1986年まで、
うん、
ほぼ1年ごとに三冠王が出ているってい
う
ところのこの凄さっていうところの中でやっぱ際立ってたのが僕バースかなと。
あ、なるほど。
で、僕ずっとちっちゃい頃から巨人ファンではあったんですけども、
うん、
やっぱりね、うん、このバース選手、
うん、
見ててむちゃくちゃ怖かったんですよ。
あ、なるほどね。
構えからしてそうだし、
そうね、
で、ね、風貌もあの普段は柔らかい顔でファンとかテレビとかに出てらっしゃるイメージあったんですけど、
うん、
打席入った時の顔とかがすごい怖かったんですよね。そういうのもひっくるめてもうバースに打たれたらしゃあないよなっていう目でずっと見てたんですよ。
あ、なるほど。
うん、うん、で、まあね、当時、巨人戦なんかはもうほとんどテレビ中継やってくれていたので、
うんうんうん
う
ん、
で、うちの親父も大の巨人ファンっていうのもあったんで、まあ一緒によく見てて、うん、もうバースはすごいなっていうイメージがものすごくついてて。
ああ、なるほど。
はい。これがね、うん、その頃から僕が西武ライオンズすごい好きで、
うんうんうん、
パリーグばっかり見てるんだったらきっとこれは落合さんに変わってたんだ
かもしれない。なるほど。
もうちっちゃい頃のノーリー、の中でも焼き付いてるのはバースのあの構え、
うんうんうん、
そしてあの広角に角度のあるホームランを打つっていう、うんうん、あ
ですね、ライトへレフトへホームランが多いかでしたからね。
そうですね、うんうん、そうなのであのこの三冠王のメンツ見ててほぼほぼみんな広角に打てる選手、
うん、
ああそうですね、
確かに確かに、う
ん、中島さんはちょっとごめんなさいちょっと存じ上げないんで、ノムさんもあの白黒の映像でしかもうイメージがないんですけど、
うんうんうんうん、
あの、で、あと、ワンちゃん、まあ、王さんなんかはもう、完全なプルヒッターだったと思うので、
うんうんうん、
でも、それ以降の皆さんは、もうほとんど広角に打つイメージ、
うん、まあ、落合さんなんて代表、うん、もう、本当に技巧派というか、
うんうんうん、
そんな感じだったですよね。
インコースをライトスタンドに飛ばせる選手が何人いますかって話なんで。
う
ん、
確かに。
うん、いや落合さんぐらいじゃないですか。
そうですよね。うん、
しかも、あの、バッティングフォームで内角さばけるのがすごいですよね。
すごいですよね。うん。いかにもね、インコース投げてこいって言わんばかりに、
うんうんうん、
懐開けてこう立ってる、
うん、
そうですね。
じゃないですか。あの、勘のした方
が、うん。そうそうそう。
なんか、こういう練習方法もすごく独特だったんですよね。
うんうんうん
う
ん、
こう、普通にティーバッティングするんじゃなくて、うんうん、後ろのバックネットに向けて、うん、バックスピンをかけたボールを高く上げる練習をひたすらやるみたいな、
うんうんうん、
やっぱり、まあ、俺流って後に言われますけど、まあ、その我流の練習をとにかくやってるみたいなのも、やっぱり、落合さんのなんか、あの人間性をすごくなんか魅力的にも感じますし、
うん、
あとオープン戦1球もボール振らないとか、独自の調整をされてるっていう、で、結果残してるっていうのが、あ、なんかすごく職人感を感じるというか。
あと、確かフリーバッティングは、うん、あの、ノック専用のバットかなんかでやるんですよね。
うんうんうん、
どうでしたっけ？
そう、芯に当てれば折れないっていう理
屈で、あ、なるほど、
うん、そう。あのそれでよくマシンに当てる練習をしていたっていう逸話はなんか見た気がしますね。
そうですね、
はい、まあ、
ご本人曰くその川崎球場とかそのライトの一番短いところに飛ばしたらホームランになるんだよみたいなことを言ってた。でもそれをちゃんと狙ってそっちにね、こう一番こう省エネで本数を稼ぐみたいな、ちょっと頭の良さみたいなところもすごく魅力的に感じたりしますけどね。
はい。はい。じゃあパンタンさんはどうでしょう。
僕はね、阪神ファンだからバースって言いたいんですけど、
はい。
やっぱりね、先ほど皆さん言われたようにね、落合選手の三冠王通算3回ってすごいし、化け物だと思うんですね。で、今回全12回の三冠王の振り返りをしたんですけど、
はい。
ほとんどの三冠王を取った方は優勝チーム所属なんですよ、
うん、
ただ落合選手は3回三冠王を取ってますが、うん、所属していたロッテオリオンズはどの年も優勝してないんですよ。
そう
です、ね、弱かったですからねこのこと
で、その弱いと言われたロッテオリオンズでなんで三冠王が3回も取れたのかっていうのがすごいと思うんですね。
うん、
あ、なるほど。
優勝したチームはやはり他の選手も打つし、うん、勝ってくれるっていうのがあるから、うん、アドバンテージあると思うんですよね。
そうですね。
実際王選手にしてもそうでしょうし、
うん、
野村選手だって当時の段階は強かったわけですよ、う
ん、はいはいはい。
で、うん、バースも1985年のタイガースって行かれてましたから。
そうですね、
うん、すごい成績でもあるけれど、それは周りも成績が良かったおかげっていうのもあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ロッテオリオンズ1982年の成績がパリーグ5位ですわ、
うん、
54勝69敗7分け。
まあ失礼な言い方しますけど、ロッテの定位置っていうイメージですよね。
ですよね。
うん、5位、6位っていうのは。
で、1985年が、これはね、ロッテ頑張ってます、2位です。
お
ー、そうなんですね。
ただ、64勝60敗6引き分けで、1位の西武ライオンズが79勝45敗6分け。ゲーム15ゲーム
ぶっちぎってますね。
ぶっちぎられてるんですよね。
まあ、まあ、まあ、うん。
で、1986年のロッテオリオンズはパリーグ4位です。
うん。
まあ、とまあ、
孤軍奮闘。
そう、本当に孤軍奮闘なんですよね。
うん。なるほど。
まあ、打率は落合選手の打撃技術があれば稼げる数字だとは思うんです。
そうですね。
で、ホームランも自分が打てばカウントされるわけですからいいんですけど、打点に関しては自分の前にランナーがいないとなかなかたまらないわけですよ。
うん。他の選手も打ってもらわないとっていうことだからね。
そうそうそうそう。そういう意味でも、落合選手の凄さっていうのは際立つんじゃないのかなと思うし、まあさっきね、ちゃん中さんが落合選手の練習法の話をされてたと思うんですけど、
はい。
僕は何かで聞いたんだったか何かで読んだんだったかなんで、ちょっとあやふやな記憶ではあるんですけれど、
はい、
野球のボールがフェンスかなんかに挟まったかなんかで、
お
で、どうやっても取れなかったらしいんですね。
当てる。
そう、そこに自分が打って落とすから、
はいはい、
バットとボールよこせって言って本当に当てて落としたっていう逸話があるぐらい、バットコントロールとバッティング技術があるわけですよ。
それについては、うん、いろんな逸話がありますよね。例えば、その落合選手がバッティング練習してるときに、構えてる真ん前、真ん前というか、要はその全身、落合監督、あ、監督じゃない、落合さんが右バッターに構えます。
うん、
はいはい。
で、カメラは、左バッターボックスの方で姿を捉えて、
はいはいはいはい。
で、はいはい、落合さんが、カメラ、そこいたら、危ないよって言ってる。でも、ボールって、要はカメラ構えて、右側に飛んでいくと思ってるもんだ、
うん
うん。まあ、ファールチップあるかもしれないですけど、うん、落合さんに限って、そんなって思って、うん、そう危ないよ。いや、大丈夫です。
うん
じゃあ当てるよって言われて、一発でファールチップして、カメラのレンズにバキッて、
ありますね。
そうそうそうそう、逸話がありますよね。
まあ、それ映像も残ってますよね。
残ってますもんね。
うん
うん、であれ見たときに、うわ、ちょっと、なんでしょう。ゴルフやってるんじゃないですかね、みたいな。
そう。まあ、YouTube かなんかで多分探せば出てくると思うんですけど、うん、あの時の落合さんのほらなっていうドヤ顔がすごい、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
しかも、カットしてるとかないんですよ。ノンカットで一発で当ててるっていうのが、うん、ちょっとこれ超人だなって。
超人ですよ、本当に。うんうん、いやー、うん、もう、ボーイングの道に進んでくれなくてよかったですわ。
いや、本当ですよ。
本当ですよ。
ボーリングに本気にちょっとやろうっていう話だったみたいですよね。
ですです。
そうですね。
うん。うん。うん。
うん。いやおや、今日の話は絶対ランディ・バースだ話だと思って参加してたんですけど、うん、落合博満だ話
そうなんですよ。言いたいとこなんですけどね、本当落合さんってすごいんだなっていうのをね。
いやいや、本当ね、我々おじさん世代からすると、
うん、
落合というこのラスボス感、
うん、
そうですよ。
うん。
で中日に行って、その後巨人に行って、
うんうん、
で、日本ハムで最後引退されましたけど、
そうですね。
やっぱりなんか、ラスボス感は漂ってましたよね。
うん、ですよね。
うん。 日本球界の年俸をこう大幅に上げてくれた選手
です。ああ、そうですね。
ですです。
そうそう。だからね、うん、まあ、成績もさすがですし、三冠王の獲得回数も唯一の3回ですし、
うん、
もういろんなスケールの大きい逸話も満載ですし、
はい、
うん、まあ、そんな落合さんがガンダム好きっていうところも好きですね。
まあまあ、そう、わかりますよ。でもガンダム、今、まあ、はい。いきなり来ましたね、ほんで。
そうそう、ちゃんなかさんばりの放り込み方でしたね、
今。うん、びっくりしました。今、ちょっと気抜いてましたもん、今。はい、あ、僕、こんなことしてるんですね、いつも。ちょっとびっくりしました。あ、はい。あ、ちょっと、いつも構えとかなあかんなと、まあ、と思いましたけど。あ、
ですよ。守ってるこっちは結構あれで気抜けないですからね、もう。
あ、はい。ガンダム好きですからね、落合さん。はい。ですです。
そうです。息子さんは落合福士くんですからね。
はい。声優さんされてますからね。
ね、
うん。
はい。だいぶ脱線してしまいまして、申し訳ありませんが。
はい、いえいえいえ、はい。楽しいです。はい。
で、まあ、過去ね。今まで話してきた8名12回の三冠王があったわけですけれど、
はいはい、
冒頭にも言ったようにプロ野球90年で12回しか出てないわけじゃないですか、
はいはい、
でしかも平成令和で2回だけですよね、
うん、うんうんうん、
こっから先三冠王を取る選手が果たして出てくるのか、
そうなんですよ、
うん、ね、
そうですよね、
うん、ちょっと期待できそうな選手とか取ってほしい選手とかの話もしていきたいんですけど、
はい、
どうでしょう、田中さん、ね、誰かおられますか、
期待している選手、
うん、
うーん、まあ、期待ももちろんあれなんですけど、
うん、
現実的に考えてのところでやっぱり言うと、
うん、
あ、まあ、さっきも言いましたけど村上選手は、まあ、その数字はかなと、
うんうんうん、
まあ、一度取ってるっていうのもありますし、
うん、
で今、まあ、やっぱりちょっと調子落としてますけども、
うん、
うん、まだ全然若いですし、
うん
うん、成熟期がもう一度こう来てもおかしくないと思うんですよね、
うん、
なのでもう一つここから殻破ると、まあ、可能性的には悪くないかな、ない、
うん、
であとそうですね、ソフトバンクの近藤選手とかも意外なく
言わないか、
去年
惜しかったですね、実際去年は本当に取り逃した感ありますもんね、うんうん、
ありますあります、う
ん、あの WBC の2番でやってるイメージが僕的にはやっぱり、うん、大きいんですけども、
うんうんうん、
意外とこうやっぱり26本打ててるっていうことは、うん、去年ですけども、
うんうん、
はい、
うん、これ全然あるなってやっぱり思いますね。
うん、です
よね。3を超えてますし、
うんうん、
で、打点も87っていうことで、うん、去年ですけども、
うんうんうん
うん、まあ、昨今の、まあ、打率が、まあ、3割超えれば、まあ、上出来って言われているところなので、
うん
うん、まあまあ、調子のいいシーズン、悪いシーズンって多分、各々あると思いますけど、調子が良ければ、まあ、なくないかなと。
うん、ですよね。
はい。と思います。でもっと言うと、取ってほしい選手で言うと、
うん、
タイガースはね正直、
うん、
厳しいと思います。あ、
もうそれはね正直僕も厳しいと思います。
申し訳ないですけど言い訳になっちゃうんですけど、やっぱりちょっと甲子園っていうのが、
うん、
ある種、まあ、守りやすい球場ではあるかもしれないんですけど、
うん、
バッター目線で言うとちょっと欠陥
そうですね、左バッターに厳しい球場ではありますからね。
うん、っていうのがですね、まあ、例えばの話なんですけど、
うん、
何年かちょっと忘れましたけど、元ベイスターズの、筒香選手、ホームラン王を取った年が2016とか15とか、多分その辺だったと思うんですけど、
うんうんうん、
44本打ってるんですよね。
は、
うん、
はい、はい、
ただそのホームランを取った年に甲子園で何本打ったかっていうと1本だけなんですよ、うん、44本ということで、
うん、
はいはい、
まあちょっと難しいですよねっていう、
正直難しいですよね。
まあホームラン打てる選手何人か指折りいるんですけども、
うん、
まあ タイガースからはちょっと難しいと思ってます。
そうですね、期待はしたいですけど、はい、ただ三冠となると一気にハードルが上がるかなっていうのはありますね。
うん、うん、ですね、うん、まああとはジャイアンツの岡本選手、
うんうんうんうん、
まあ、全然数字としてはあるかなと思ってます。であと、うーん、そうですね、ベイスターズは可能性の塊がある、うん、
ああ確かに、
はい、うん、はい、はいはい、
宮崎選手、
うん、
牧選手、
うん、はい、うんうんうん、
あのオースティン選手、
うん、ですね、
オースティン選手は今年、まあ、復帰して2番打ったりしてますけども、
うん、
これひょっとしたらひょっとする、まあ、可能性としてはゼロではないかなと思ってますね、
うん、
まあ、あの神宮横浜っていうのは結構あのバッターズスタジアムかもしれないんですけども、
うん、
さっきも言ったようにとはいえちゃんと上にこうね、上げないといけないので、
うん、
それができる選手が揃ってるっていうのはベイスターズはかなり魅力的だな
と、うん、はいはい
は
い、なので、まあ、そのあたりは、まあ、可能性としてはゼロではないかなというふ
うに、うん、
なるほどなるほど、
はい、
うん、ではクリンさんはいかがでしょう。
はい、名前を挙げてくれるなよと思ったんですが、もうちゃん中さん挙げてしまったんで、
あれ本当ですか。
さらっといこうかなと思うんですけども、
はい、
まあ、僕は今やっぱり、ね、去年の打率を見てみると、
うん、
もう3割、セントラルは宮崎選手が3割2分6人と結構、まあ、特筆してるんですけど、
うんうん、
そこから西川選手まで下がると3割5人ですよね、
うん、
2の
うち、うんうん、
2部って大きいですよね、
うん、2部でかいですね、
うん、
で、ヤクルトのサンタナ選手が3割ちょうどと、
うんうんうん、
いうところでここから下が全部もう2割台になってしまうんですよ、
うん、
なので打率をやっぱり残せる選手が今後重要になってくるんじゃないかなと、
はいはいはい、
なるほどなるほど、
いうところで、まあもう消去法というのと、うん、まあ技術、この選手のここのところの技術がすごいなって僕思ってるのは、実は牧秀悟選手。
ああ、牧さん、ね。なるほどね。
はい、
うんうん。
なんですよ。チャンスにまず強いっていうところ。うん、で、さっき、ちゃん中さんもおっしゃられた通り、はい、DeNA の選手、今、打者層がものすごく
厚い。えぐいです。
うん、うんうん。
というところで、打点もそこそこ稼げるのが、チャンスがあるのはやっぱり牧さんかなと。
うんうんうんうん、
で、ホームランもね、いいところで打つんですよ、牧、うん、っていうのが。
そうです、
確かに。
これがあと5本、10本上積みできる選手であれば、
うん、
三冠王に一番近いのは実は牧なんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。
はい、僕は思っておりました。
うんうん、まあ、正直、顔も見たくないです。牧宮崎、
うん、やられてるイメージは強いですよね。
ボコボコ打たれてるイメージしかないです。
そうですね、
怖いですよね、
うん
うん
で、まあ、パリーグの方はですね、もう5年ぐらい前だったらもう柳田一択だったんですけど、パリーグはちょっと、ま、万波選手なんかは面白いかなとは思ってはいるんで、
うん、
なるほど、
あとは率がついてくれば、
うん、
あのホームランと打点の方に関してはおそらく今後も伸ばしてくる選手だろうなと思うんですけど、
はい、
うん、まあそんなところですかね。僕は牧さんが一番三冠王に近いんじゃないかなと、
うんうんうん、
あとごめんなさい、今年限定だけで言わせてもらうと、
うん、
ジャイアンツの坂本なんかも面白いかもしれないです。
おお、調子いいんですかね。
っていうかね、あの4番岡本じゃないですか、
うん、
はいはいはい、
で岡本の後に坂本がいるって結構これ多分嫌な並びだと思うんですよ。
今そんな感じですか。
ね、岡本に勝負せざるを得ない時も絶対出てくるんで、
うんうんう
ん、あの3冠を今年もし狙えるんであれば、今年の坂本はものすごく狙いやすいんじゃないかなと。
う
ん、
そうですね、
うん。
率残せば、まあドームもどっちかっていうとバッターズスタジアムだと思いますし、
ね、ドームランって言葉があるぐらいですからね。
うんうん、
まあそうですね。う
ん、はい。まあ、 あの夢物語として。今年1年の限定であれば坂本を狙っても面白いんじゃないかなという。
うんうんうん、ああ、なるほどね、
はい。そうですね。
そんなところですね。で、まあ、牧君を本命で置いておきます、僕は。
はい。
はい。うん、では、パンタンさん。
はい。もう、
いかがでしょう。
皆さんがね、名前を挙げちゃってる人ばっかりなんですけど。一番近いのは、ちゃん中さんが挙げられた近藤かなと思うんですよ。
はいはいはい。
まあ、実績もありますし。
はい。
ソフトバンクっていうチームの強さっていうのもありますし、過去の成績をじっくり見られて、成績だけ見られている方は去年が上出来すぎじゃないっていう方もいるかもしれないんですけど、僕去年皆さんと話した WBC の時にも言ったと思うんですけどね、
はいはい、
近藤選手舐めてた口なんですけど、
うん、
実際のプレーとか、はい、去年のソフトバンクでの成績見ると、
うんうんうん、
打率残せるパワーもあるチームとして打点も稼げそうってのを考えると、まあ、三冠王は本当にタッチの差で逃した感もあるんで、一番リードかなっていう気は正直します。
そうですね、
で次に挙げるのはさっきクリンさんも挙げられた万波ですよ。
万波さんね。
万波は、守備がとにかくいいんですけど、打撃の方にも力入れたら三冠を狙えるぐらいの、体の出来上がり具合は持ってると思うんですよね。
ポテンシャルは絶対高いですよね。
バキバキに体が仕上がってるエゴシをさらに強くしたような選手じゃないですか。
エゴシ、ここでエゴシ出ます。まあ確かに身体能力すごいですからね。
ただ万波の身体能力はね、相当すごいと思うんですよね。
実際あんまりちょっと僕プレー見れてないんで、万波選手がどうかっていうのは分かんないですけど、でも数字見る限り、そうですね、可能性は全然あるような感じがしますね。
あとパリーグばっかりになっちゃうんですけど、
はい
はい、
オリックスの森友哉、
分かりますね。
ただ外野に専念させる、キャッチャーはさせない。
まあ打つことに集中させる、
打つことに集中させれば三冠狙えるんじゃないかなって気はしますね。
まあホームランぐらいですかね、森友哉がちょっと引っかかるとすると。
そうですね、あれだけバット振れるのはすごく魅力なんですけどね、もうちょっとホームランあったら、まああるかもしれないですね。
僕のイメージでは、打球角度が上がらない小笠原道則。
なるほどね、
にスイング的にはすごく似てるし、満振りするし、ただ押村くんは打球角度がつかない。
なるほどね、
森友哉は。
あそこを目指しているのが今のタイガースの前側なんです
ね。そうですね。
まあそうですね、ホームランは、もうちょっと上上がってくれないと厳しいかもしれないですね。西武時代の森友哉選手の成績、売ってるイメージはあるんですけど、もうちょっとホームラン打ってるかなっていう。
あ、いや、そうでもないっす
よ。そうでもないんですか。
一番打ってて20本ちょいとかだったようなイメージですけど。そうです
ね、2019年の23本が、多いと。
はい、ただね、率残せるんで、
そうですね、率は残せると。
ね、三冠王の中でね、やっぱ唯一、打率って結構引っかかるところではあるとは思うんで。
そうですね。2017年とか3割3分9厘打ってるんですね。
そう。
出塁率もコンスタントに4割以上、出てる年も複数回ありますし。あと、長打率すごいですね。5割とかっていう。すごいですね。
そうなんですよ。
オリックスで長打率5割以上残してるっていうのが。
でね、まあ、今挙げた人たちって、高く上げるホームランっていうよりは、ライナーで放り込むって感じかなと思うんですよ。で、今年のボール飛ばない飛ばない言われてるじゃないですか。上に上げてるのが、フェンス手前で落ちてきてるっていうのが、オープン戦通じて結構見かけるんですよ。
中田翔の、
ありましたね。
あれ、完全に行ったと思ったのか、
行ったと思ったらレフトフライだったじゃないですか。
球場の特性もあるかもしれないです。
なので、まあ、高く上げるホームランは綺麗だし、やったった感も出るんですけど、うまくバットでライナーで運べるっていう、身体能力とバットコントロールっていうのが、今シーズンのボールがいつまで使われるか分かんないですけど、そのあたりもキーワードかなと個人的には思ってるんですね。
なるほど。 ちょっとマニアックな話しますけど、
うん、
DeNA のルーキーの渡来君、
ああ渡来君ね、
1号ホームラン見ました？
うんうん、あ見ました見ました、うんうん。
あのホームランが答えになってる気がしません？
そんな感じはしますよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ね前ですごくこうパチンとこう払って、
う
ん
う
ん、
そうそう。
ね弾丸ライナーで中段に飛ばしたっていう、
うんうんうんうん、
あものすごい綺麗なホームランだなと思って、うん、もう、うん、今年で一番もう綺麗なんじゃないかってちょっと、
うんうんうん、
見惚れてしまったホームランだった。
あそうですよね。うんうん、ちゃん中さんおそらく見られてると思うんですけど、
はい。
近本選手がね、すでに2本打ってるじゃないですか。
はい。
ほうほうほうほう。
あれも渡来選手のホームランと似てると思うんですよ。
あ、う、あ、ん。近本は意外と芯当てたら飛びます
から、うん。飛びますよね、近本選手ね。
うん。山本投手からホームラン打ってますからね。
そうです、そうです。あれが、クリンさんの渡来選手を挙げるのと似たようなイメージかなって感じがしてますね。
うんうんうん、僕はものすごいいい選手 DeNA は取ったなって思ってます。
渡来選手はちょっと怖いですよ、は
い、そうですね、
うんまあ、近い将来確実に、ね、もういい成績残してくるんだろうなっていうのがもう見ててワクワクできるような、
うん
そ, うですね、そんな選手ですよ ね,、うん、
ですよね。
僕もう令和のスーパーカトリオできると思うんですよね、渡来選手。
ああ、なるほど。
で、もっと、楠本選手とかも、
うん、
うん、春先、えぐいことになってますから、
うん、
はい、
うん。
なんで、今年ちょっとベイスターズ、すごいことになるかもしれないと思って、うん、
確かに、要注意ですね。
うんうん、はい。ですね。
うん。まあ、あと、セ・リーグの選手は上げてないから、
はいはい。
上げるのは、
うん、
ヤクルトの村上の後を打ってるサンタナですかね。
あサンタナってね、あり全然ありえますよね。
サンタナはちょっと怖いなっていうのが、
うんうんうんうん、
ありますね。
外国人って何で覚醒するか分かんない。
分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん。まあ、といったところが、今シーズン以降で、もしかしたら三冠を狙える、もしくは取ってほしいっていう感じですかね。
はい、本当はね、サトテルとかがね、バキバキ打ってね、
うんうん
うん
うん、
とは思いますけど、まあ、ちょっと
サトテルはねホームラン王は取れるかもしれないけど打率は難しいんじゃないかな、うん
ですね、やっぱりルーキーシーズンの、うん、前半戦のセンセーショナルが、うん、今のところピークなので
、
うん、だって前半戦だけで26本塁打
打ちましたからね、
そうですね、うん、
あのペース考えたら本当に、
うん、
後半あと残ってたら最低でも35とか行くんじゃねえのって思ってましたけど、本当に止まりましたからね。うん、で、その、
ねうん、
次の年とか見て、今年とかも見ても、行って30どうかなっていう感じなんで、今年、今日、うん、昨日、とついのホームランとか見ても、芯、
うん、
当たってるけど、思ったより飛んでないなっていうイメージもありますからね。
う
ん、
そう、そこがさっき言ったボールの関係なのかなって気はちょっとしてるんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
滞空時間が長いホームランよりも、
うんうんうん、
ライナーで叩き込むホームランの方が効果的というか。
そうですね。
うん、
そうストレートに押し込まれてるっていうのがちょっとしんどいかも。全部変化球ですからね。
まあ、
打ててるのが変化球に合わせてるのが多いイメージですね。
うん、
ストレートにちょっと、まあそこはまあ今後の課題だとは思うんですけども。
う
ん、
そうですね、
はいうん。どうしてもタイガースの話をしてしまう。
そうですね。阪神だ話に割と寄ってきてますよね。
そうですね。
はい。
ちょっとバランス考えましょう。はい。意外と、この、うんなんか全然じゃない方の三冠とかも、
うん、
調べようかなと思ったんですけど、意外とソース見つけるのがややこしくてですね。もっと言うと、なんか、デッドボールと三振と、併殺打の数のトリプルを取ってる選手は誰だとか、そっちの逆の三冠王を取ってる選手いないかなとかって、なんかオチで調べようと思ったんですけど、意外と総数がなかったんですよ。
あ
ーデータベース洗うのも一苦労ですね。
そうですよね、まあ
うん、
頑張れば拾えたかもしれないんですけど、
うんうんうん、
検索引っ掛けてみても、
うん
まとめてくれてる人が、まあ、なかなかいなかったんで。
まあ、ちょっと、まあ、そうですね。逆の成績で、年間出続けて取るっていうのは、なかなかそれも難しいかもしれないですよね。
あ、そうですよね。確かに。
まあ、また、三冠王っていうのが、まあ、冒頭でも言ったように、うん、打率、ホームラン、打点で三冠王になるじゃないですか。
はい。
まあ、クニーさんもね、調べてくれてましたけど、
うん、
まあ、イチロー選手、ホームランは違うけど、五、うん、冠とか取ってるんですよね。
うん、ああ、そういうことですよね。
イチローさんって、一回でも三冠を取るかもしれないって年ありました、
うん、ありました、ありました。うん、
あ、そうでしたっけ。
そう、あの年はね、ホームランが出なかったんですよ。
うんうん、
で、イチローが結構ホームラン打って、確か最多が国母の29本とか、その辺ぐらいの成績だったと思うんですけど、うん、
へ
ー、そう、イチローさんが確かその時はね、2位とかについてて、
うん、
で、打率と打点を取ったんじゃなかったっけな。
うん
うん
うんうん、
すいません、ちょっと今、松井秀喜ばっかりで調べてたんで、今。そう、松井もね、あと一歩で三冠取れるっていうところで、福留に持ってかれるっていうね。その話をしようかなと思って、松井を調べてたんですけど、うんうん、いつだっけ ?1900。これか。95年。これがね、ホームラン25本打ってるんですね。
うんうんうんうん、
で、打点も80で、うん、打率は3割4分2厘で、まあ、多分これはもう圧倒的な、
うん
うんうん、数字だと思うんですけど、この1995年がもしかすると、イチローがもう三冠を取れたかもしれないっていう。
うん、
うん、
1995年が五冠取ってるんで、その年ですわ。
そうですね、首位打者がその年、イチロー、3割4分2厘で、ホームランが小久保で28本、
うん
で、
うんうん、
打点、最多打点が3人並んでて、イチロー、うん、初芝、田中幸雄。
ああ、懐かしい名前ですね。
はい、この選手が3人、80打点で並んでいたと。いうところで、まあ、もしかしたらここで三冠を取れたかもしれないっていうね。
うん、はい、なるほど。
はい。
そうですね。まあ、やっぱり、アベレージヒッターなんて、そういうチャンスがね、うん、1シーズンぐらい、やっぱりあってもおかしくないですよね。
うん。
うんうん、確かに。
はい。まあ、あとは僕はもう松井さんがね、取れなかったっていう2002年だったっけな。
うん、
50ホームラン打って、最後、福留選手に持ってかれたんですよね。
そういうのありましたね。
はいはい。うんうん、で、翌年からはもう、ニューヨークヤンキース行ってしまうんで、実質、巨人で松井秀喜を見れたのは、この年が最後の2002年ですね。
福留選手がドラゴンズで、で、活躍して、うんはい、で、そのシーズンのオフに、契約更改で、ちょっとごねて、
うん、
誠意は言葉じゃなくて数字だって言った多分シーズンだったと思いますね。いや、その通りだと思いますけどね。
うんうん、
なんか話さなあかんと思って、こういうことしちゃった、ね。三冠は関係ないですからね。何でしょう、沈黙を恐れたあまりに三冠王と関係ない話してまう。
なんか追い込まれちゃったんですかね。
何でしょうね。何も焦ることないですよね。
ないです、ないです。
ねえ、うん、はい、もうクリンさんが喋ってるのに、ああ、そうなんやなって聞いとけばいいだけの話なんですよ。何
を我々にはほら、パンタンさんという名 MC がいますから。
そうですね、何、はい、あ、そうです、ゲスト、あ、ゲストですわ、僕。
そうそうそう。
忘れてました。すみません。はい。
はい、うん。はい。というわけで、今夜のハンドオンダ話は、三冠王ダ話をしてまいりました。リスナーの皆さんも、三冠王にまつわるネタや、今後、三冠王を取ってほしい選手、取るであろう選手、おられましたら、ハッシュタグハンバナカ、ハンドオンダ話、お便り投稿フォームの方までいただけると大変ありがたいです。
聞きたいですよね。リスナーさんの、その、誰が三冠王を今後取るかっていう。
ですよね。
ではちょっと聞いてみたいですね。はい。
聞いてみたいですね。
はい。ぜひ、ハッシュタグでお願いします。
お願いします。
それでは今回ゲストに来ていただいたちゃんなかさんとクリンさんに番宣なんぞお願いしたいんですが、ではまずちゃんなかさんからお願いしていいですか。
あ、はい、アバレラジオさんというポッドキャストをやらせていただいてます。おっさん二人でいろいろ雑談してます。よかったら聞いてみてください。ありがとうございます。
はい、ちゃん中さんありがとうございました。そしてポッドキャスト番組暴れラジオさんもよろしくお願いします。
お願いします。
それでは続きましてクニーさんお願いします。
はい、西と東とという番組を、ミルクさんという方と二人でやっております。まあ、ちょっと今ですね私の仕事の方が忙しくて、若干休止しているんですが、この回が流れてるぐらいにはもしかしたら、再開してる可能性が高いんで、またよろしければぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、クニーさん今日はありがとうございました。そして西と東ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日はゲストのお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
うん、
だ、
ば、
な、
し